何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ラジオ東西見聞録、この番組提供は、伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、売れないブランディングに意味などない、プロジェクト東西見聞録、組織づくりの常識を変える一般社団法人日本理念構築協会、以上の提供でお送りいたします。改めましてこんにちは。反応がないな
こんにちは
、ということで本日もなぜかアシスタントが来てねえな。どうなってんだ元旦続きのですね、男臭い東西見聞録になっております。ということで、もしかすると到着するかもしれませんが、到着しないかもしれません。昨晩飲みすぎたんでしょうかね。2回続けてすっぽかされておりますんで、コメント入れてくださいということでよろしくお願いいたします。福岡、ただいまですね、2月9日今日節分が終わった後ですかね。はい、ということで1年の 旧の、歴も切り替わりましたので、新しい、思いで、再スタートしたいと思います。本日のゲストは村田さん。
村田です。
はい、渋いですね
ありがとうございます。
国崎のフューチャーですかね。
はい、
はい、農業の未来と書いてノーフューチャー。はい、代表の村田光隆
幸喜
ですね。はい、村田幸喜さんをお招きしております。そしてもう一人の変態は おなじみになっております、舞鶴キッチンの奥平康和さんです。
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
今日なんかピチッと分けてるね。なんかね、
そうなっちゃいました
あ、そうということで、まあ昨年からたびたびお世話になっておりますが、今日は九州の発行力伝承ツアーの、
はい、
インフォということで、
はい、
忙しいですか。
いやいや、
そうでもないですか。
暇っ
すよ。暇っすか。
はい、ぜひ来てください
行きましょう村田さん忙しいですか。
僕今、はい、もうお米の苗作りの準備を始めてますね。
はい、はい、ということで村田さんは完全自然農法。
そうですね、自然栽培、うん、
自然栽培ですね。はい、栽培で、農産品、はい、お米ですかね大体。
はい、今お米がメインで、
はいはいはい、とお米を元にした、加工品と、
はい、
いうことで、もう各メディア注目の、国崎ノーフューチャーということで、農業と食の未来をですね、この男臭い我々で語り尽くす15分にしたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio 10G コミテ 77.7。
はい、それでは改めましてリーダーズトーク前半でございます。本日のスペシャルゲスト村田幸喜さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。Facebook でね、村田さん登場するよってことでアップをしましたら、結構反応がすごいんですよ。
ありがとうございます。
どの辺の筋の方々なんですかね。
多分ですね、みんな変態ですね。
変態の皆さんお聞きでしょうか。はい、今日は変態から変態が3人集まって番組やってます、
ね。はい、
ということで大分県は国東市ですね。はい、農業法人になるんですか。
そうですね、農業法人というよりは生産は生産で別で、はい、加工と販売の会社を昨年立ち上げて、うんうん、でお米で麺を作ったりとか、うん、お米のマカロニみたいなものを作ったりとかしてやってます。
うん、はい、でなんかどうやらですね、新聞に出てたんですけど、はい、なんか大きな賞を取ったということで。
はい、去年の何月だったっけな、秋にやった九州未来アワードっていう、うん、九州各県の新聞社主催のビジネスグランプリがあるんですけれども、そこで審査員特別推奨賞というような、はい、賞をいただい
来ました。
モンドセレクトショーじゃないですね。
そんな感じですね。
まあでもね、そんなパッと取れるもんじゃないでしょう、
はい、そうですね。でもその僕が作ってるお米がですね、うん、あの肥料も農薬も一切使わないで作るすごいめんどくさいお米なんですけど、でそのお米ってあの特定のなんていうのかな、だみんな食べられるお米なんですね、
はい、
でみんな食べられるお米っていうのはあんまりなくて、
うんうん、
その例えばアレルギーがある人はこのアレルゲンが入ってるものは食べられないとか、例えば僕の場合はその農薬とかそういうところに反応してしまってアトピーが出てしまってるんですけれども、そういう人も食べられるし、だから全部の人が食べられるお米っていうイメージで作ってはいるんですよね。
そもそもだからね、何もない人からすると、
はい、
その農薬があろうがなかろうが関係ない
じゃん。そうなんです、はい、
それがある人からするとこれ全然ダメなんだよと、
はい、
でやたら今多いですよね、アレルギー系。
そうですね、植物の品種改良が進みすぎちゃったりとかですね、それに投入される肥料だったりで肥料が原因で出てくる農薬、虫とか病気を殺すために使う農薬っていうので、その化学物質まみれなので、うん、そういうのがあの全て反応してしまってるんじゃないかなと思います。
子どもたちのアトピーとかアレルギーとかの割合っていうのを数値で出したのを見たことあるんですけど、
はい、
とてつもなく多いですよね。
多いです、
まあ、あれ何なんでしょうね。
あれですね、それだけその化学物質がこの世の中に蔓延していて、うん、花粉症もあれ花粉が悪いんじゃなくて花粉に付着している化学物質に反応しているだけなので、
はいはいはい、
それと同じようなことが それぞれあの出てくる場所が違うとか出てくる症状が違うってだけでみんな多分同じ原因じゃないかなって僕思っているんですけど、
思い返せばね、
はい、
僕ら子供の頃にその季節の変わり目はなんかそう香りが少し変わって気分いいなと思ってたんですよ、
はい、
あれ花粉ですよね。
そうですね。
それがなんで今、はい、その時期になるとくしゃみに変わったり、ね、目が痒くなったりするかって、はい、その花粉の周りに化学物質がなんかついてると。
そうですね、花粉に付着してる、うん、あの PM2.5 みたいなのに代表されるようなものが、うん、
車の排気ガスもあるだろうし、はい、例えばアスファルト、
はい、
に溜まった何か物質が舞い上がったりとか、はい、でなんか杉がまるで悪いような、ね、言われ方されてますけど、
不思議なことにですね、もう山奥に行って杉ばっかり、うんうん、杉しかないところで、うんうん、もう花粉の映像とかでわーって出るじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうとこにいても花粉症って出ないんですよ、うん、
マジですか。
でもその都心部に来てそのアスファルトの上を転がった花粉だったりとか粉塵にまみれた花粉を吸い込むと反応するっていう、結構ですね、だから花粉症の人は田舎に連れて行ってみたいっていう感じがあります。
なるほどね、
はい、
はいはい、出回ってる情報と本質の違
い
がそこにはあるんじゃないかと思うんですけども、まあそんな中、村田さんがそもそもですね大分の国東で農業をやっていらっしゃいますが、もともとは東京の方なんですよね。
もともと生まれは東京で、はい、
江戸川区
の平井っていうところです、
はいはいはい、昔の人ちょっとぼちぼちの知り合いがちょっといたりとか、
はい、
あ違う
ディズニーランドまで歩いていけたぐらいのところですね。
なるほど、はいはい、で、江戸川出身ですが、どうやらなんか、はい、おしゃれな自由が丘あたりでもなんか車をなんか、ね、外車を転がしてたらしいです、ね、はい、何の仕事やったんですか。
ちょっと営業職をずっとやっていて、うん、結構成績も良かったんですけど、はいはい、なかなかやっぱりその限界を感じてですね、
うん、
一生できる仕事がしたいなっていうのと、うん、その僕の体調がアトピーがひどかったので、うん、でその食べるものを探しているうちに、うん、そういうオーガニックのもの、うん、それからもう肥料も使わない自然栽培のものっていうところに行き着いて、うんうん、でそれをこう食卓を全部それで埋めようと思ったら、うん、高いんですよね、
うんうんうん、
し見つからなくて、
はい、
でこれは無理だなと思って、うんうんうん、自分の食べるものは自分で作ろうと思って始めたのが農業です、うん、はい、
まあ、でもそもそもね、
はい、
そういう営業職をやっていた、相当稼いでいた、
はい、
そのお金に買えるだけの魅力ってそこにあったんですか。
全然もう買い難いですね。やっぱりいっぱいお金を稼いでお金を使ってこうお酒飲み行ったりとかっていう思い出って今僕の中にあんまり残ってなくて、 でその仕事全部こうやもう会社も人にあげちゃって、うんうんうん、でそのバックパッカーを5年ぐらいしてたんですけど、その時にもうバッグ一つでお金もなくて小敷みたいな生活をしてた5年間の方がすごく思い出が詰まっていて、だそこら辺なのかなって、そのやっぱそのどこを目的にするかっていうところがすごく大事なんじゃないかなと思います、
ね。フォーカスのポイントを変えると世界が変わっていくよと。
そうですね、
同じ世界ですよね。もうね、
同じ世界です。
でも見方を変える、
はい、
そうか、そういう部分がありますよね、はい。そういう中で陸前高田、
はい、
岩手県ですよね、
はい、
に行きました。これいくつの時に行かれたんですか。
僕です、28歳の時です。
はい、はい、で行きましたよと、はい、で陸前高田はどうもお米じゃなくて別のものを作ってたんですね。
そうですね、陸前高田では野菜とかリンゴとかですね、うんうんうん、果樹園と野菜をこう一緒にやってるような農家をやってました。
あのリンゴといえばね、青森の木村さんって方が有名ですけども、はいはい、やっぱあんな感じで自然農のリンゴだったんですか。
そうですね、イメージはああいうリンゴに近づけるために、でも僕農業も素人だったので研修をして観光栽培からリンゴの栽培を始めて、でその5年ぐらいかけてその農薬の量を減らしたり回数減らしたり濃度を減らしたりとかして、だんだんだんだんこう木をなじませていって、ちょうど震災の年に今年から無農薬でいけるかなって年だったんですよ。
3.11 です ね、
そうですね、
ちょうど6年前ですね、
はい。
で、陸前高田すごい被害を、
はい、
どんな感じでした。
僕ですね、市内に3カ所畑があったんですけど、はい、その3カ所とも見事に津波に当たってしまって、うんうん、リンゴ畑って山なので、うんうん、海抜10メートルぐらいのとこ、はい、で海からも1キロぐらい離れたとこなんですけど、全部リンゴの木がなくなってしまって津波で。
ちょっと待ってくださいよ、
はい、
1キロですよ、
はい、
海から1キロ、
はい、
で海抜が10メーター、
はい、
で全部なくなるってことは津波何メーターですこれ。
17メーターぐらいの津波が来てですね
いや、まあ笑い話に今なってますけど、はい、とてつもないですよね。
そうですね、
17メーター、
はい、で一番こう離れてると、うん、海から5キロ以上離れたところにビニールハウスでこう野菜を作ってたんですけど、そのビニールハウスもなくなっちゃったりとかですね、うん。
見てました、その3月11日のね、3.11 の日に東京にいて、で、まあ、僕も仕事の中でその津波のシーンを見ましたけど、はい、あれハリウッド映画かって感じのね、津波が来て、はい、で船が流され、ビルの上に人がこう逃げていって、ビルの一番屋上にこうポールに捕まってみたいな、そういう世界があったじゃないですか、はい、まさにあのど真ん中ですよね。
そうですね。
で村田さんはその時に農業をやってる最中、はい、畑に出てる最中だったら残されたんじゃないですか。
もう確実に、はい、うん、やられてたと思います。
それがなんで生きちゃってんのか。
僕ですね、本当、はい、たまたまですね、うんうんうん、震災の日が、うん、そのリンゴの剪定の最後の日だったんですよ、はいはいはい、なんであと1日で終わるなっていう日だったんですけど、たまたまその岩手県の内陸部の方で会議があるからって言われて、うんうん、前の日に電話をもらって、うん、普段だったら絶対行かないんですけど、うん、そこがたまたま盛岡っていう場所だったんですね、はいはい、で陸前高田と盛岡って170キロぐらい離れてて、うんうんうん、なかなかそれだけで行けない、
うんうん、
で会議が盛岡であるってことで、今その国先で一緒に住んでる奥さんなんですけど、うんうん、まあ、その時はまだ付き合っている時
で、うん、彼女の状態ですね。
彼女の状態です、うんうん、で彼女が盛岡に住んでて、うん、で盛岡だったら行くよっていうので、うんうん、たまたまその会議に行ってる途中に震災が起きて、うんうん、ですぐ戻ったんですけど、もう戻ったらぐっちゃぐちゃになっててっていう感じだったんですね。
その彼女ともし付き合っていなければ、
はい、今はいないです。
ノーフューチャーが、もうフューチャーないわけですよね。
ない、そこもかけてるんですよ。ノーフューチャーの、ノーは未来がないところから始まってる。
なるほどね、
はい、
なるほど、そうか、
はい、
じゃあもうでもね、奥さんを通じて何かこうね、使命を与えられたのかなっていう、
はい、本当そうですね、うんうん、今本当チャランポランだったんですけど、震災前なんですけど、やっぱその震災を機会にというか、はい、その自分がやってることが人の役に立てばいいなとか、うんうんうん、その本当それまではですね、うん、そのライフスタイルで農業やりたかったんですよ、
はいはいはい、
だからその別に儲けなくてもいい、自分さえ良ければいいぐらいな感じだったんですけど、うんうん、こう震災を機に今そのジョブとしての農業をきちんとやりたいな、うん、その僕が作った農産物でその喜んでくれる人がいる、うん、その 命が救われたって言ってくれる人がいる限りは、そのきちんとそれを流通させるためにやっていきたいな、でそのきちんとその仕事としてそれで食べられる人を増やしたいな、で今度その日本の中で火山が爆発したりとか大きい台風が来たりとかいろんなことがあると思うんですけど、その時に僕と同じような思いをする人が日本中絶対出てくるんですよね。だから今度は自分がそれを受け入れる立場の人間になっていたいなと思って、今すごくちょっとありえないぐらい頑張ってる感じです。
ありえないぐらい。まあね、人生何十年でしょうか、はい、70年80年、はい、まあ、一度や二度は大きな震災とか下手すれば戦争を出くわす可能性もあるわけですよね、はい、まあ、そのいつかの出番のために、はい、こう準備を しまくってるという、
そうですね、
いつか来ますよね、何かしらね、
何かしら来ると思いますし、うん、僕 やっぱその今本当周りの人から本当ド M だよねって、なんでそんな仕事できんの、なんでそんな寝ないのとかってよく言われるんですけど、はいはいはいはい、あれほど苦しいこともないし、 あれほどその何にもできない無力感を感じることもないと思っているので、今その自分のことができるっていうのがすごく嬉しくて、自分のことを自分のためにこう仕事できてるっていうのはすごい喜びなんですよね。だ震災の時をきっかけにその僕は結構生まれ変わっていて、だ今はその全部楽しい、だどんな苦しいことやってても多分自分の目標のためにやってることなんで全部楽しいみたいな感じでやってます。
なるほどね、はい、まあ、そう考えれば僕も 3.11 でガラッと人生を変えた、はい、変わった一人ですけども、まあ、この後で、ね、登場します、はい、小平さんも、まあ、その一人でしょう、はい、で村田さんもそうと、はい、まあ、あの九州福岡にはね、まあ大分も含めてですけども 3.11 で人生変わった方がね、はい、たくさんいますんで、はい、またつながっていくのも楽しいんじゃないですか。
いや、すごく楽しいです、
うん、は
い、
で村田さんを紹介してくれたいろんな方々もやっぱりそこにこう絡んだ人たちが紹介してくれて、はい、まあね、すごい人いるよと。この人をですね、どこかのタイミングでちょうど出るときに紹介してやってくれっていうことを何人もに言われて、はい、で今回ね、新聞ので紹介されたあの賞をもらったこのタイミングかなということで、
はい、ありがたいです、
うん、あの声掛けさせてもらったんですけれども、はい、その村田さんが今作ってるのはお米と野菜は作ってないんですね。
野菜はですね、ちょっとずつ自分、うんうん、今自分家で空分ぐらいしかやってなくて、うんうんうん、少しずつ、まあ、オリーブ植えたりとかリンゴ植えたりとかもちょっとやってるんですけど、
国崎はほらオリーブとかあの何年か前から作り始めて、はい、でしかもそもそもね、世界農業遺産だったりということもあるし、はい、うん、でそういう中でお米をあの田染めの方でもお米を、ね、こうずっと作ってたりとか、はい、いう中で自分もまあお米作るすると、まあ、商売的に言うと、まあ、差別化ですよね、はい、お米だけじゃなくてその加工品を作るということで、はい、今加工品どんなものを作ってるんですか。
ですね、そのうちで作ったその自然栽培で作ったお米とお水だけで、うんうん、麺とかですね、うんうん、お米のマカロニみたいな
ものマカロニ、
はい、うんうん、お米のシリアルみたいなものを作ってます、
うんうん、はい、小麦粉がダメだとそういう、ね、子供たちが多い、はい、でケーキ屋さんでも今米粉で、ね、あのケーキを作ったりとかいう流れもこうありますんで、はい、それはもうアレルギーとかの子供たち、はい、またお母さん、はい、お父さんは嬉しいですよね。
そうですね、だそもそもはやっぱりその小麦アレルギーとかそばアレルギーの人にも麺を食べてもらいたいなっていうのとか、震災の時の避難所でそのやっぱジャンクフードしか来ないんですよ。カップラーメンとか菓子パンとか でそういう時にやっぱそういうアレルギーを持ってる人がそこにいると痒くなるな、これ食べたら戻しちゃうな、分かっててもそれ食べるしかないんですよね。
お腹を満たすためだけの食事ということですね。
そういうのを見ててなんかこう何もできない自分のもどかしさっていうのをずっと感じていて、でそういうのでそのお米の麺っていうのをどうしても作りたいなって思ってました。
なるほど、はい、でその麺を作るまでもとてつもない時間とか労力とかあったわけでしょ、
はい、そうなんです。お米って難しいんですよね、つながんない、全然つながんなくて、だから本当にこう日本中の製麺屋さんに電話してサンプル作ってもらったり、日本の製麺機メーカー全部に電話したりとかっていろいろやったんですけどできなくて、 で今お付き合いしている機械メーカーと偶然出会って、麺作る機械じゃ全然ないんですよ。なのでその機械を少し設定を変えて作り直して、もうオーダーメイドで今機械を作ってもらって、
麺じゃなかった、ギターの弦かなんかを作ったとか
でも近いです、その食品を作る機械じゃなかったんです、はい、
すると太さもちょっと違うわけですね。
そうですね、
ほう、それはそれなんか楽しみな、
そうなんです、
感じがします、ね、はい、はい、じゃあこの後はですねインフォメーションのコーナーを挟みまして、また引き続きお聞かせください。よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神 Komite 77.7、
九州の発光力伝承ツアー、なんとなんとなんと第14弾ですね。すごい、14弾まで来ましたということで、開催場所は舞鶴キッチン、大谷さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは、
乗ってますか？
はい、乗ってます、バリバリ乗ってますよ、はい、
変わらずの変態ぶりでしょうか
多分何も変わってないでしょう、
ね、変わってないね、はい、ということで電話の向こうにはですね、九州の発光力伝承ツアーの総元締め麻生醤油醸造所麻生社長がいらっしゃいます。麻生さん。
あ、もしもし、
こんにちは。
あ、こんにちは。
昨晩お疲れ様でした。
はい、大丈夫ですか、まあ、そっちの方が心配です。
ああ、まあ、命削りながらやってます九州の発光力伝承ツアーの第14弾ですね。
そうですね、14弾になります、ね、
はい、はい、ということで、横平さん、舞鶴キッチンさんとコラボで、まあ、ちょっと新しい新感覚の、まあ、何かを作ろうということですけれども、
はい、
今回はお味噌、醤油どちらもですかね、使いながらですかね。
そうですね、はい、
はい、はい、ちょっとですね、小平さんに聞いてみたいと思います。ちょっとそのままお待ちくださいね。
はい、
はい、じゃあ改めまして14弾、小平さん、
はい、はい、
何やりましょうか
麻生さんとの醤油とお味噌を使って、ですね、ちょっと博多ラーメンに対抗して、うんうんうん、醤油ラーメンと味噌ラーメンを
まあもちろんここで言ってるんですけども、作る過程においてなんかちょっと変わったりする可能性は若干
あり、そうですね、はい、はい、
博多ラーメンに対抗し、醤油ラーメン味噌ラーメンを作るということなんですね。
そうですね、まあ物がいいですからね。
で、これ出汁どうしましょうね。
だし、まあ、魚介か鶏か、うんうん、まあ、どっちか、
豚骨ではないぞと、
はい、
で博多で受けます、このパターン。
ああ、豚骨に飽きてる人もいるんでしょうからね
そうですね、はい、うん、まあ、確かに飽きてるな、まあ、そんな、スープで、まあ、味噌か醤油かでこう作っていこうと。で、まあ、これからの可能性として今日村さんおられてますので、村さんのところの麺が登場する可能性も、
はい、ああ、そうですね。はい。はい。
単価は若干高くなると。
はい。
まあ、あんだけ手作りだったら高くなるよね。とはいえ、ね、九州の発酵力シリーズもそんなに安くはありませんので。麻生社長どうですか？九州の発酵力シリーズの味噌または醤油を使ってラーメン作ろうという企画のようですが。
はいはい。
シリーズがラーメンに行ってどうなんですか？
いやー、僕はもう待ちに待ったっていう感じですけどね
いやー、ね、本当、すでにどこかのラーメン屋さんに入ったりしてます？
なんていうんですかね、実際まだ市販化はしてないですけども、まあ、なんていうんですかね、そういう弊社のその醤油を使ったラーメンの問題を開発してもらってるラーメン屋さんはあります。
ただまだ大っぴらには出してないってことですね。
そうですね、まだまだですね。
どうですか、あの醤油、辛口の無添加の、はいはい、あの五元醤油がラーメンになる、はい、どんなこと想像します？
そうですね、やっぱり、まあ、弊社の醤油の特徴の一つに、まあ、濃さもありますので、うん、あと匂いの風味っていう、うん、まあ、香りの風味っていうのもありますんで、うん、まあ、それを生かした、まあ、ラーメンが一番いいのかなと思っておりますので、出汁もそのお醤油インパクトにやっぱり負けないような出汁が必要かなと思います、
ね、なるほどね、はい。 で、お味噌の方も特徴的ですよね。
そうですね、やっぱりお味噌に関しても、まあ、あっさりとはしてるんですけれども、コクとあとあの香りが大変高いお味噌になってるので、そちらもやっぱり、使い方によってってしまうと味噌の風味がちょっと際立ってしまう可能性もあるので、やっぱ出汁の配合というか、バランスっていうのは難しくなるのかなとは思ってはいますけど、やっぱかなりいい商品が成功するというかですね、バランスが取れたら相当やはりレベルの高いラーメンが完成するんじゃなかろうかなと思いますね。
なるほど、はい、はい、わかりました。この後もですね、どうぞネットの方でラジオを引き続きお聞きください。
はい、ありがとうございます。
この話題でしばし盛り上がります。またスタジオにも遊びに来てください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、 You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。 はい、引き続きまして、小田さん、
はい、
まあ、そういう話を伺いましたので、はい、引き続きどうしましょうかね。もうなんか構想的にはだいぶこうあるんですか。
頭の中でも味はもう決まってるんですけど、
脳のイメージがもうすでに口の中にこう出てる。
はいはい、
お、
さすが。あとはもう実際形にするだけです。
はいはいはいはい、でね、来たお客さんにどういう風に出しますかね、振る舞い方というか。
まあ、最後の締め的なですかね、うん
うん、ってことは最初から出すよって言っといてその日来てもらうのか、
はい、
集まった人にへへこっそりみたいな。
まあどっちも面白いですけどね。でも告知といた方がいいですよね。
うんうん、で、まあ、シリーズですよと、やってますよと、
はい、
で数日間 2,3 日でしょうか。
そうですね、
1日か 2,3 日か、
はい、まあ、2日かそこいらですよね。
で3月の 2月3月、どの辺ですかね。
まあ、3月の、10日11日ぐらいを想定してます。
なるほど、
はい、はい、
まあ、まさに 3.11 の頃じゃないですか。
そうですね、
はい、で、そのあたりで、まあ、お披露目と、
はい、
です
ね、はい、
これ売れちゃったり評判良かったりしたらどうしましょう。
カップラーメン作りますか。
カップ麺ですか。カップ麺ですか。
いつでもどこでも安全なものが、ね、食べられるっていう。
でカップ麺のカップがなんか不安全なんじゃないの。
ですね、そこも開発しないとダメですよね。
どうしましょう。なんか、ね、なんかなんか竹のなんか木とかやたら高いですよね。
物流コストがちょっと合わないですけどね。
カップ麺1個で1200円ぐらいします、なんかね。それだったらなんかね、某どこかの師匠が言ってましたよね、カップ麺1個何百円だとか、あのレベルとあんま変わらないというか、普通のラーメン食った方がいいんじゃないかまあそんな中で、そもそも舞鶴キッチンさんでは、まあ、お蕎麦やうどんってあったと思うんですけど、ラーメンってのは初めてじゃないですか。
ラーメン、そうですね、手出したことなかったですね、うん、はい、
いわゆる無課長ってやつですか。
そうですね、うん、
時々あるんですよ、無課長と無添加のラーメンやってますって看板ポンと出たり、
はいはい、
でまあ、一緒に前行った時も、ね、ありましたよね。
あ、そうですね、はい、
でさっぱり、
うん、
重くない、
はい、うん、
まあ、やっぱりね、博多もさっきね、お話出てきましたけど、求めてるんじゃないですか、ニーズがあるんじゃないですか。
いや、やっぱ会話でも出てきますからね、
うんうん、
はい、
重たいな、
はい、
みたいな、
あります、あります、うん、
そこでさっぱりで、僕ね、昔ね、無課長のラーメンを、まあ、開発段階でちょっと、食べたことがあって、その時にね、チャーシューをジビエでやってたんですね。イノシシの肉を、まあ、ジビエ、チャーシューみたいにして出したんですけど、それはそれで良かったですね。
うん、
思い切ってそういう、こうシフトもあっていいかなと。まあ、でもチョイスするのもいいかもしれないし、うん、でチャーシューもだって難しいでしょ、うん、
チャーシューですか、
うん、そんなでもないですか。あんま考えてない。
鹿肉、は
い、
全然
鹿肉でいきますか。鹿肉で、
ああ、いいですね。
ちょうど隣の工場がですね、うん、ジビエでジャーキーを作ってる工場で、
買います買います、
食肉の、はい、うん、あれも取ってるんで、
う
ん、
なるほど、
生肉だったら鹿肉とかイノシシ肉とか出せます。
素敵です。
はい、
ということはますます進化しました、ここでワンナップからツーナップぐらいしてますよねでどんどんどんどんプレッシャーかけるんですけど、かけてもこの人関係ないですからね、やっちゃうんで
いやだってやんなきゃいけない状況に追い込まれたらもうやらざるを得ないですね。
後押ししますよ、ということで、この後はですね、引き続き村さんにお話をいただきながら、はい、小平さんもですね、
はい、
話に混ざってもらってちょっとますます、はい、変態トーク、農業の未来、食の未来を考えていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
はい、では引き続きまして、まあ微力ながらもちょっとずつ変わればね、一歩ずつ変われば社会は変わるんですかね、志のあるお二人と引き続きお話を続けていきたいと思います。マカロニ、
はい、
麺、
はい、
あと何でしたっけ、
あとはシリアル、
シリアル、
はい、
シリアルとか食べますか。
僕あんま食べないですね。はい、
なんかニーズがあったんですよそこは。
結構うちの犬が好きで
犬かよ犬かい。
だから塩も入れてないんでですね、その僕は全てを避難所で食べれる食事でイメージしてるので、ちっちゃな子供からおじいちゃんおばあちゃん、あとは減塩食の人もいるし、ペットも一緒に避難してくるので、みんなで食べれるものっていうイメージなんですよね。
なるほどね、はいはい。ということはもう家族のすべてが、
はい、
ペットも含めてですけど、はい、この前の大分熊本地震なんかの時には、はい、なんかそこでこうニーズがあったんですか。
はい、実際熊本の自然食品店の方から、うん、ニーズがあって、でそのまだちょっと試作段階だったんですけど、うん、その商品をお持ちしたりとか、あとはまだきちんと商品ができてなかったので、うん、頑張ってうちでお餅をついて、
おお、
はい、どのくらいだ、60キロぐらいお餅ついて持ってきました。
で、ね、まあ、社会貢献もしつつ、はい、まあ、喜ばれつつ、はい、ね、これからは、ね、売っていこうかというところですけども、はい、小平さん聞きたいんですけど、
はい、
こういう商品というか、はい、特に麺、
はい、
でこれだけ安全性にそのこだわってる麺ってそんなに聞いたことないんですけど、どうですか。
いや、ナイスナイス。だからよく会話には上がってきますよ、
うんうんうん、
食べたいけど、うん、食べられない
だから、ないからねっていう、
そうです、うんうん、
で、ね、今回も初めて耳にして、まあ、試してみたいですよね。
そうですね、もちろん、
ぜひぜひ、
はい、お願いします、
お願いします。
あと単価の方はですね、後で終わった後に、
はい、調整
でも小麦の、小麦じゃなくて玄米の麺とお米の麺と両方あるんだよね。
両方あります。
なんかこう違いはあるんですか、そこに。
違いはですね、やっぱその玄米が食べたい人もいるし、うん、玄米がダメって方もいて、でそのやっぱり両方あった方がいいだろうなと思って作ってみたんですけど、うんうん、作ってみたら食感が全然違って、玄米の方はちょっとそのザラッと感があって、うんうんうん、スープとかも絡みやすい感じなんですけど、その精米した胚芽のシリーズはですね、ツルツルがすごいんですよ。でもうツルツルすぎちゃって、なんていうのかな、絡まない、何も絡まない、弾くぐらいのツルツルさがあって、なのでお米のマカロニなんかもその筒状のもので作ってるんですけど、玄米のものは筒で抜いてるんですけど、もう胚芽の方は片方潰して袋状にして、そのスープがよく絡むようにっていうような加工もしてます。
そのツルツル感、なんかこう冷麺っぽいのかな。
食感もですね、その冷麺に近い感じですね。
まあね、ルーツが盛岡にあったりすると盛岡冷麺なのかなって気がしない
でもないんだけど、結構食感は近いかもしれないです。
お、
はい、
なるほどね。お米と玄米って小谷さんね、なんか栄養分って違いがなんかあるんですか。
まあ玄米の方がいいって言いますけどね、
う
ん、
どうですか、扱ってる側からすると。
いや、ただやっぱそれが嫌だっていう方も、
うん、あ、本当に、
はい、あとはその農薬使ってるやつだと、ね、うんうん、そこは酒、うんうん、と玄米の方がもっとダメってなっちゃうとこになっちゃうんですよね。
白米にする過程で乗っかってるものが落ちる、
はい、
まあ、少しでも減るっていう、
はいはいはい、そうです、う
ん、ぬかに全部たまるんですよ、農薬も肥料も。
へえ、
なんでそういう風に作ったぬか漬けとか、やっぱぬかが臭くなっちゃったりとかして、無農薬のぬかを探してる方もいらっしゃいますね。ほうほうほう、
は
い、
で玄米もでも無農薬なんでしょ。
そうですね、肥料もうちは肥料も入れてないですけど、
うんうんうん、でそもそもできるもんなんですね。
なん 果できちゃいましたね。
いやだってお米とかね、いや僕いろんな農家さんと会ったことあるけど、はい、自然農とかできるのって言ったら、いやできないってみんな言うんですよね、はい、無理だと。でどこそこの青カビがとか、はい、なんかこう出てるのも終わりだからとか、はい、できちゃったんですか。
そうなんですよ、うん、でおかしいことに虫も病気も一回も入ったことなくて、うん、なんでだろうなと思ってたら、うん、僕の中ではその農薬よりも肥料が悪いってことに気がついて、その人間と一緒で植物も吸うんですよ全部、うんうんうんうん、で余計な栄養素が入ってるものって人間でいうメタボ状態、
はい、
メタボな人ってよく病気になるじゃないですか。
俺か
なんですけど、植物も一緒で、そのメタボなエネルギー分を浄化しようとするために虫とか病気がつくんですよね。なんですけど、それを悪い虫だとか悪い病気だって薬で殺しちゃうんで、本来であれば自然の中で淘汰されているものを人間がこう食べてるから、それが元でアレルギーになったりがんになったりっていう、
無理やりね、やっぱ体調悪くなると無理やり薬でね。
そうなんです、はいはいはい、で対処療法じゃないですか。だからそもそもそれにならない体を作ればいいっていうだけで、うんうんうん、だ僕も10年ぐらい医者行ってないですし、うんうん、風邪も何年かに一遍ぐらいで、もうだ全然その医者が必要ない体になったというかですね、うんうん、はい、
行かなきゃ行かなくていいもんね。
全然大丈夫です、うんうん、はい、
まあ、たまに僕薬は飲みますけど、やむなく、はい、熱が出て翌日仕事とかで、ね、はい、地方に入ってるともうどうにもならないので、はい、でね、無理やり無理やり、はい、でもあれがまたこう蓄積していくんでしょうね、ずっとね。
そうです。
でそういうのを意識しつつ、はい、舞鶴キッチンでもこだわりまくってるじゃないですか、
はい、
喜ばれるんじゃないですか、このこういうパターンで麺とか登場したら、シリアとか
待ってるお客さんいっぱいいますね
舞鶴キッチンのファンの皆様、この先の近い未来において麺とかシリアルとかマカロニとかいいの入りましたよ
ぜひぜひよろしくお願いします。
まずはね実験してもらって、
はい、そうですね、うん、はい、
だから単価の話になるから、はい、やめてくれとで今、村田さんは、はい、国崎市ですね。
国崎市、はい、
はい、でもそもそもでも陸前高だからこう選択しようと思ったらどこでもあったわけでしょ、
はい、
なぜ国崎にしたんですか。
ですね、それもちょっと長くなっちゃうんですけど、はい、最初僕フランス行く話だったんですよ。でその、うん、フランスの財団の方から話をもらって、うんうん、その日本式の農業をフランスでやって、うん、原発とか震災の怖さを話す語り部になってくださいって、
はい、
でそれまですごく僕陸前高田にこだわってたんですけど、うん、そういうんだったら行ってもいいかなっていうので、うん、その移住を考えて、うん、でいざってなったらビザが取れなくて、
うん、
でどうしようかなってなった時に、日本でもこういう活動してる人がいますよって紹介されたのがミュージシャンの方 でその方が農民カフェっていうオーガニックレストランを東京とか、うん、今臼杵でもやってるんですけど、うんうんうん、出されてる方 でその方が大分がいいんじゃないかっていうので、うんうん、
臼杵に行ってる関係で大分がいいよっていう、いや
多分ねその時まだ臼杵に来てないんで、うんうん、だから自然エネルギー自給率が日本一 で、うんでね、原発が一個もない県って大分なんだよねっていうので、うん、村田君が行くんだったら大分がいいんじゃないっていうふうに紹介してもらって、
で、まあ、向かいに伊方原発ありますけどね。
そうなんですよ来てみたらっていう、うんはい、
そう県じゃないですかね、
はい、そういういきさつでその大分に来た時に、うん、その方がたまたま国崎でライブをやるっていうんで、高知全然大分と別のとこだったんですけど、うんうんうん、で国崎に行ったらなんか僕その初めて陸前高田に行った時の雰囲気が国崎にあって、
う
ん、でやっぱ津波に当たりましたけど海がすごく好きだったので、うんうん、その雰囲気が気に入って勝手に国崎に引っ越してきました、
うん、はい、ね、仏像が多かったりとか、はい、ね、双子寺とか ね、
そうですね、
こうちょっとスピリチュアル系というか、はい、こうソウルフルな感じのね、はい、でうちもお客さん国崎半島会はいますけど、うん、まあ美味しいお店も多いですよ。そういう中でね、はい、でしかも農業といえば国崎みたいなところがありますよね今ね。
ああそうなんですかね。
割とだからインパクト強いですよ、うん、農業遺産、世界農業遺産にもね、はい、選ばれてますし、はい、やはり作ってます、国崎で作ってますっていうような声は相当聞きます。であと若い人がよく集まってると、 若い農業者が集まってると、
はい、
でそのそれこそ村田さんの集まっているコミュニティの中にそういう人たちがいっぱいいるんじゃないですか。
ですね、残念ながら国東市にあんまりいなくて、
うんうんうんうん、
その国東半島でくると結構そのオーガニックでやられてる方もいるんですけど、うん、国東市って本当ね残念なことに全くいない、ほぼいない。
そうか、
はい、
ってことは国東市にはやっぱり名物としては藤波辰巳ぐらいですかね。
そうなんですか。
あ、これ国見町かあれは。
今は一緒に合併しました
ね。一緒に合併し、まあ、じゃあ同じか、
はい、
ってことでやっとプロレスの話題が
来ましたね。
ね、最近大分に来られたでしょうけどね、
はい、
でそもそも大分のことあんまり知らないかもしれない。長津のは、ね、はい、ルーツですけども、はい、僕ら子供の頃はですねドラゴンブームがありまして、うん、藤波辰巳 の清田産業という肉屋さんの CM にも藤波辰巳が出てきても毎晩のごとく流れたんですね。ジュニアヘビー級のちょうど WWF の、ね、チャンピオンになった頃ですよ。ジュニアヘビーの、はい、もうあのドラゴンスープレックスのテーマが流れながらあのドラゴンロケットをこうね発射するというあのシーンで清田産業お肉屋さんっていうね、はい、誰も覚えてねえだろうな。今笑ってるのは大分のごく一部のあなただけですということで。まあでもねあのいいとこですよ、
はい、
あの今度ねあのこの番組も含めて舞、ね、鶴キッチンさんと合同で再起、は
い、
グルメツアーっていうのをやりますけど、
はい、
素晴らしい。後々はどうですか、国東ツアーやりますか。
あ、そうですね、はい、もう第1弾がまだ始まってもないのに第2弾が
ぜひお願いします。
国東ツアーやったらおすすめどこですか。まあ、もちろん自分とこ来いってのはあるだろうけど、
食べるとこですか。
食べるもそうだし、はい、見るもそうだし、はい、ここはいいよみたいな。
あ、寺になりますね。
寺、
はい、
いいですね、
寺院巡りみたいな。
なんだっけな、あのまあ、双子寺はまあ有名ですけどね、はい、まあ、その他も何十個何百個あるのかね。
もう僕が住んでる、うん、谷なんですけど、うんうん、その一つの谷で6個ぐらいお寺があります。
ほう、
昨日も朝までお祭りだったんですよ、
うんうんうん、
鬼の面をかぶって、うん、主上鬼へっていうんですけど、
うんうん、
すごい奇祭って言われてるようなお祭りですね、
うんうん、はい、海の向こうを越えれば姫島がありますよね、はい、姫島だとまた姫島のね、
そうですね、
あの狐の面かぶったね、はいはい、お祭りがあったり、はい、で姫島とご存知ですか。
すみません、知らないです。
中津のルーツでありながら姫島を知らない、
はい、
まあ、あの車エビの養殖とかで、ね、はい、有名ですけどね。
あ、
聞いたことは
ないです。
ないですか。
すみません。
すごいですよ、地層がこうひっくり返ったようなね、
はい、ジオパークみたいな、
ね、
はい、
ね、ここもじゃあ、ここもうなんかね、旅行の段取りだなななって。で、まあ、そんな中で今回は、ね、わざわざ国崎から来てもらいましたけども、はい、このあと、どうしましょう、そのビジネスのどんな風に成長させますか。
そうですね、どうしたいかな。でも必要な、本当に必要って思ってくれる人のところにピンポイントで届けていきたいなっていうのがすごくあって、だからうちその今まで市場とかその農協さんとか一切お付き合いなくて全部個人のお客さんとのお付き合いなので、うんうん、そういうもうちょっと発信をして本当に欲しいなって思ってる方にもうちょっと届けばいいかなっていうイメージではあります。
とそのマッチングをどうするかだね。
そうですね、うんうん、でも結局その人が全部来られても、うん、その今需要と供給のバランスが全く取れてないんですよ。自然栽培の農産物って、うんうん、日本で流通している農産物の 0.001% 以下なんですよ。なので、オーガニックだと今やっと 2% だか 5% ぐらいになったんですけど、うんうんうん、でもそんぐらい足りないから、うんうん、やっぱり本当にもうこれ食べなきゃ死んじゃうっていうような方のところにこそ届けたいなって、うんうん、でもそれを知ってもらうために宣伝もしなくちゃいけないんですけど、
うんうんうん、
そのジレンマでやっぱりもっともっとその基本の百姓の部分の規模拡大をしていきたいなって、うんうん、誰でもできる自然栽培みたいなものをきちんとマニュアル化して、うんうん、いろんな人がみんな自然栽培のお米が作って、うん、もっともっと流通できればいいなっていう目標ではありますね、うん、
それは逆に東京や大阪やその福岡も含めて、はいはい、都会から まあ、国崎に移住をして、はい、で一緒にまあノウハウを学んで、はい、一緒にやりませんかっていうスタンスなのか、それとも各地でどうぞやってくださいっていうスタンスなのか。
両方です。
両方、
はい、うちの今ある拠点で、うんうん、もう大募集中なんで、興味ある方はぜひ、はい
はい、
家もあります
そうか、はい、家だけとりあえず借りようかな
本当そんな感じで、もう研修から受け入れてますし、うんうん、どんどんどんどん作る人増やして、うんうん、でそれで生活ができる人を応援したいなって、うんうん、まあ、その百姓って設備投資がすごく大変なので、うんうんうん、そこを、まあ、うちの機械使ってもらいながらとか。
なるほどね。
やっぱりそのオーガニックとか、まあ、世間に言われてるちょっと変な農業をやるのって、うんうんうん、やっぱ田舎に行けば行くほど排他的で保守的なので、うんうんうん、すごく圧力が生まれちゃうんですよ、うん、で、うんうん、やっぱそれに耐えられなくて2年ぐらいやったけどまともに取れないし、じゃあもうやめようって人がすごく多いので、うんうん、それだったらその僕みたいな変なやつがこう地元の方とのクッション材になって、で僕のところでこうやって、あとはこう独立なり、あとうちの社員なり、もうどっちでもいいんですけど、まあやっていただいて、で最初は売り先ないと思うんですけど、まあ、うち全部買い取ってもいいですし、ご自身でその販路を作っていただいても全然構わないんだ。本当ね、仲間をどんどん増やしていきたいなっていう思いはあります。
ね、田舎に行きますよ、でなかなか売れませんよとなったら、まあ、最終的にはね、某アソシエーションみたいなところになるわけじゃないですか、うん、するとあれ使えこれ使えって言ってね、はいはい、もう海外から入ってくる化学物質を使うようになるわけですよね。でそれ使わないと、売ってあげないよ、はい、または助成金で買ってあげないよみたいな、といつの間にか本来の形じゃなくなっちゃいますよね。
そうなんですよね。でもあれは本当素晴らしい技術だと思うんですよ、うんうん、本来その農業ってその土地に合ったものを作るわけじゃないですか、うんうんうん、でもこれぐらいの肥料をこれぐらいの面積に入れば、うん、誰でもこれぐらいの収量が取れるっていう素晴らしい技術なんですよ、はいはいはい、だけどそれで そこに根付いてきた農業とか、うんうん、その価値観みたいなのをどんどんどんどんこう薄れさせていくのはちょっともったいないんじゃないかなって思ってます、うん、
そもそも計算されないものがまあ自然ですからね。
ですです、まあ、植物なんてまだな、うん、全部何吸って生きてるのか分かってないんですから、うんうんうんうん、それなのに窒素とリン酸とカリが必要ですってそれを入れるっていうのもちょっと違うなって、
うんうんうん、まあ自然の中の分かってるのほんのごく一部でありながらも全てが分かってるな。
そうです、そうです、はい、
はい、そんな村田さんにこの後は魂の声をお聞きします。はい、
You are listening to Community Radio 10G Comiten 77.7.
TBC 会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
今回もですね、男臭く進めておりますが
おばか喋ってますね。
いやいやいや、それはそれでいいんですけどね、この番組若干色気ございますんで、すいません、今日はですね、はい、まあ、こういう状況になってます、はい、まあ、ちなみに元旦もこういう状況でした
なるほど。
で、うちのアシスタント聞いてんのかなこれということですけれども、はい、ソウルフードのコーナーございます、はい、村田さんの子供の頃からのこう食べてきたものの中で、はい、やっぱりあれを思い出すなと、はい、いざとなったらあれを思い出すなという食べ物をちょっと聞かせてもらいたいと思いますが、
はい、僕ですね、だしなんですよ。
だし
僕両親が共働きで、うんうんうん、いつもいなくて、はい、でこう家に帰ると冷蔵庫開けるとですね、冷蔵庫の中にだしが入ってるんですよ。
だしのスープが入ってる
じゃなくて、うん、だしを作って置いといてくれてるんですよ。ほうほうほう。だからそれで自分でうどんを茹でて、そうめんを茹でてで食べる、そのだしの元が入ってる。
すげえ、家庭料理のシステム化だ。
そうなんです。
すげえな。
でその僕大人になった時にその出来合いのそうめんのつゆとか食えないんですよ。まずくてベロがしびれたりとかして、これって、そういうのをちっちゃい時からやってくれた親ってすっごい感謝してて、でそういうなんかのがこの家庭の手前味噌だったりそういうものだと思うんですけど、今の若い子にソウルフード何って言うと、福岡の子なんかマルタイラーメンとか言うじゃないですか。それ ソウル、まあ、ソウルフードじゃないけど、そのお母ちゃんの味噌汁とかさ、漬物とかさ、そういうんじゃないのって言ったら、食べたことないっすみたいな、
そうそうそう、
なんか寂しいっすよね。
そうです、
はい、
いるんですよ。だからお母さん料理一個もしないまんま、はい、いわゆるお惣菜で育てた子供とかいるんですよ、はいはい、ちなみに小田谷さん何でしたっけ。
肉まん、肉まんですね。
肉まん、あ、しかも母ちゃんが手作りで、
あ、すごい、
これすごいですよ。
すごいですね。
もうふわふわのなんかあの、うん、ね、あの側のなんかもうふわふわというか濃い感じね、うん、そこにギューって肉汁が入った、うん、あの感じね、
美味しそう。
なんかさ、日本人でいないでしょ、そんな作ってくれる母ちゃん。
うん、うん、まあ、聞いたことないですよね。
聞いたことない人ばっかり集まってるからね。で、でその出汁でしょ。
そうです、たまに、うん、あの麦茶と間違えて飲んじゃうっていう、うん、しょっぺーみたいになるんですけど。
確かにね、うちも、はい、あの冷蔵庫バーンと開けたら、はい、入ってたわ、なんかこういうね、ちょっと出汁になってて、しいたけとかが入ってて、はい、それで茹でやっとけとか、はい、まあ、今僕もねちょっと発泡だしを冷蔵庫に入ってるんで、かえってうどん食べようと思ったらあるんですよ、
はい、
で、3倍だし2倍だし3倍だしがあるんでそれで作れるんですけど、まあでも今ないですよね。
ないんですよ、
それってさ、今多分こうガッと開けて、あの粉入れてお湯かけてで終了でしょ。
あとうどんとかそうめんもなんかこういう濃縮の汁があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ああいうのですもんね、
うん、ソフトバンクホークス の、はい、あの工藤公康さん、はい、一緒にイベントやったことありますけど、はい、工藤さんは、まあ、テレビでも紹介されましたが、お出汁のスープをボトルにこう入れて、キャンプとかで置いとくんですね、はい、それ飲みながら練習をすると、で、あと合間のおやつは煮干しとかをこうやってパリパリパリパリ食べてる。
一緒ですね僕
は。病気知らずと、
はい、
俺やべえな、ちょっと最近またねジャンクな生活がなんか続いたんで、はい、体調がいまいちなんでちょっとまた戻したいと思いますが、うん、どうしようかな、この外食しながら、福岡いるときはさ舞鶴キッチン行けばいいんだけど他はダメなんだよね、はい、どうしようかな、だいたい東京だと立ち食いそばになっちゃうんだよね。
でも10割の立ち食いそばできました、渋谷に。
あ、でも毎回渋谷行かなかったんだからね、そうするとね、うちもね東京は狛江なんで、まあでも全あの東京もあちこち回ってるからね、毎回渋谷行ってそば食ってまた戻ってって、
ま、ちょっと、
ね、しんどいですね、しんどいですね。そう、まあ、まあ都会はたくさんあるけども、はい、本物が少ない
と思います。
ですね、
僕もその出張で東京とか行って3食外食とかすると、うんうんうん、やっぱ途端にこうアトピーが出てきちゃうというか、うんうん、痒くなってきちゃうので、うんうんうん、やっぱりその治ったわけじゃなくて、はい、その抑えてるだけっていう感じなんですね。
なるほどね、はい、この後村田さんと一緒に昼飯行こうと思ってますが、行くとこないねこの辺じゃね。
ラーメン行きましょう。
ラーメンでいいっすか。村にうまいのあります。またあそこかよって顔してるでしょ。まあ、残念ながら豚骨ではございますが。はい、今日はですね、国崎ノーフューチャー、
はい、
村田幸喜さんに来ていただきました。村田さんに最後にお聞きしたいと思います、はい、あなたのここまでこだわる仕事のミッション使命は一体何なんでしょうか。は
い、自分のためです。
自分のため、
はい、うん、それと7代先の子孫のためですね、うん、
なるほど、
はい、
インディアンと同じ思想を継いでと。
そうですね、持続可能な農業をやっていきたいなと思ってます、う
ん、はい、その話を聞いてどうでしょうか、小谷さん、今日の感想も含めてどうぞ。
いやー、すごいですよね。やっぱりいたかみたいな。
ここで出会ってしまいました。
ですね、うん、
お互いものをね、研究熱心な職人としてこれからもですね、作る、まあ農産品を作りお客さんに提供するというそのいいコラボがね、うん、はい、ますます生まれればと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、ます。
ブースの中で6次産業化してますけれども。とはいえね、お互い作るだけじゃなくてやっぱり商売のこと知ってるからね、だからここからお客さんのニーズというか、でもやっぱり本当に大事なことは食べた後も幸せになれるよっていうのが一番大事だと思うんで、 ですね 3.11、 小田さんも経験しますけども 3.11 を生で経験した我々は少し命にこだわりつつ持続可能な未来を作っていきたいと思います。引き続きまた遊びに来てください。
ありがとうございます、
はい。九州の博る伝承ツアー第14弾3月10、11日あたりですよと、
はい、
また改めてインフォメーション流しますのでよろしくお願いいたします。次回2月25日の放送です。英語塾の経営者なのに映画監督というですね、変な人いるんですよまたが登場します。そして、告知はしておりませんけれども、東西見聞録と舞鶴キッチンの合同イベント再起ツアー本次の週、
ね、そうですね、11、12日です。
はい、佐伯方面にですね、我々数人で出撃しますのでどうぞ皆さん遊んでください。佐伯の方々よろしくお願いします。はい、ということで、本日もありがとうございました。ちょっと小雨ではありますけども素敵な日曜日をお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。